どうも、パーソナリティのジュネです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？いや、もう急に30度近くね、夏日になってきたりとかね、ちょっともう夏ですかというところで、私は夏が大嫌いなんですけども、夏が来てしまいますね。いやー、ちょっと早いですね、と思いながら、はい。もういよいよ、暑い季節がやってくるというところで、まあ皆さんも体調にはね、お気をつけてお過ごしいただければと思うんですけども、ちょっと本編、本日長くなりそうなので、早速、オープニングに行きたいと思います。ジュニアの話したいことがあるんじゃい。この番組では、昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、早速ですね、本日お話ししたいテーマに移ろうと思うんですけども、本日は30年千葉県に住んでいながら銚子に行ったの初めてというお話をさせていただきたいと思います。はい。銚子でございます。まあ厳密に言うとね、30年間はまだ住んでないんですけども、まあ大体30年ぐらいは住んでいますので。ざっくりですね。はい。私も一人暮らしで都内に住んでいた時期もありましたし、以前は埼玉県民だったっていう経緯もあるので、厳密にはね、まだ30年というところではないんですが、まあ、ほぼもう30年ぐらいはですね、千葉県にいますので、そんな中でですね、なんと、恥ずかしながら、千葉県民ながらですね、まだ銚子という町に行ったことがなかったので、この前行ってきましたというところのお話をさせていただきたいと思います。はい。なんかこんな方多いんじゃないでしょうかね。自分のね、住んでる県にいながらね、あ、ここ行ったことないんだよね、みたいな人すごい多いんじゃないでしょうか。まさに千葉県とかはですね、結構都内にね、会社勤務でお勤めになる方、とかね、まあ私もベイエリアあたりにいますので、すごい割と都内へのアクセスというのはいい方だとは思うんですけども、そういう方々ってね、なかなかこう下の千葉県のね下の方とかね、右上の方とかね、なかなか行かなかったりもするんじゃないでしょうか。そんな中で今回はですね、いやせっかくいるんだったらちょっといろいろ知ろうじゃねえかというところで。大体チーバくんって言うとね、チーバくんの耳のあたりですね。本当にチーバくんというね、国体のキャラクターいますけども、あれもすごいね、この前たまたま千葉駅で見かけたんですけども、もう大人気ですよ。大人気。写真撮ってーとか、チーバくん写真撮ってーみたいな感じでですね、本当大人気なんですよ。すごい、未だに大人気でして、まあ千葉県のね、場所を例えるならば、みたいな、ね、あるあるでね、千葉県民の方はね、皆さんご存知だと思いますけども、チーバくんね、例えると、耳のあたりですね、本当に右の端っこのところにあります。銚子という町にですね、今回行ってきました。はい。いや、本当に結論すごくいいとこだったので、また私は行きたいなと思っているんですけども、今回は日帰りで、弾丸でちょっと行ってきましたとこです。はい。特急も通ってます。JR の特急通っております。駅ネットで、e チケットっていう形で、チケットレスで、入ることもできますので、潮祭というね、特急潮祭、潮祭号が通っておりまして、東京駅から、なんと1時間50分くらいですね。まあ、なんとという距離なのか分かりませんが、意外とありますね、やっぱりね。まあ、新幹線っていうのは通ってないので、まあ、特急でしかないんですけども、まあ、千葉県の端っこ、東京駅から行くと1時間50分くらいで着きます。で、もうあっという間です。東京から、もう錦糸町、で、その後もうすぐ千葉県ですね。もう川を越えて船橋に突入していくというルートなんですけども、船橋、千葉。で、千葉からそこからこう V 字にね、ちょっとこう右上の方に向かっていくようなルートになりますけども、桜八幡と通って、最終的には銚子というふうになりますね。 いわゆる総武線の最終電車、最終駅が、銚子というふうになりますが、特急で今回は行かせていただきました。そう、たまたまですね、その潮騒50周年記念という形で、いろいろイベントをやっていたタイミングだったらしくですね、あんまりそれを狙って行ったわけじゃなかったんですけども、それなりにお客さんがいましたね。朝から行ったんですけどね。朝から小最後に乗りましてですね、もうビューンと、まあ、時は楽ですね、あっという間に。でも、千葉駅を越えたあたりぐらいからですね、やはり、どんどん田舎になっていきます。もうこの辺は、もう畑。あとはですね、竹林ね、竹林が結構ね、やっぱこの辺はぼうぼう生えてるみたいでして。いや、まあ、その辺のなんかこう、脇を通過しながらですね、まあ、あっという間に、まあ、ちょっとこう、景色眺めながら行くとですね、もうあっという間に着きましたね。1時間ちょっとぐらいであれば、はい、潮騒で銚子駅に到着という形でございます。で、先ほどその日はね、ちょっと催し物みたいなのもやっていましたので、銚子駅に降りた瞬間にですね、JR 銚子駅社の方なんでしょうか。催し物みたいなね、太鼓とかね、なんかこう、祭り囃子みたいなのをね、こう、イベントでされていましてですね。非常に気分がいいですね。降りた瞬間から、あ、観光に来たんだなっていう空気にさせてくれる、そんな空気感が銚子には味わいました。はい。ようこそ銚子へ。でね、犬吠埼、この後行きますけども、犬吠埼の写真と一緒にですね、看板が飾られてあるとね、JR 東日本銚子駅長さんからのメッセージになりますけども、ようこそ銚子へという、看板を見てですね、銚子駅に到着するわけですね。で、今回最初に銚子駅周辺からいろいろ行くわけではなくて、やっぱ銚子観光するのには外せないものといえば、やはり、銚子電鉄ですね。銚子電鉄。正式名は銚子電気鉄道なんですけども、まあ、地元の方もね、銚電とかね、銚子電鉄みたいな形で、愛称で呼ばれてると思いますが、JR 東日本、その JR の駅舎からですね、もう直結でそのまま、銚子電鉄の改札みたいなのは特段ないわけなんですよ。で、じゃあその JR 東日本のその銚子駅からそのまんまですね、階段を登って反対側のホームに行くと、なんと銚子電鉄の改札といいますか、まあ入り口があるという、なのホーム直結になってるんですね。なので、もし行かれる方はね、迷わず、もう大丈夫です。銚子駅のその JR 東日本の方もですね、もう慣れてますから、あ、銚子電鉄の方はこっちですよ、みたいな、もうなんかちょっと迷ってる人いるとね、もう声かけてくれますんで、銚子電鉄の方は、右がこちらからお取りください、みたいな感じで、非常に親切でございます。もう、ま、JR とか、銚子電鉄とか、その会社を飛び越えても銚子を盛り上げようとしてるっていうのがね、もうひしひしと伝わる、そんな感じでございましたね。はい。まあ、銚子電鉄ですね。やはりこれが銚子を観光する上では欠かせないところになってまして、主要なところはですね、やはり先ほどの犬吠埼と呼ばれる有名な灯台がありますけども、その先の外川というところまでですね、銚子から繋いでいる、大体もう電車乗車時間はですね、20分とか、まあ30分もないぐらいの、ローカル鉄道になるんですけども、やっぱりこの銚子電鉄がですね、主要な観光地いろいろ停車してくれますので、やはり銚子観光するの上ではですね、外せない、電車であろうというふうに思います。で、もうローカル鉄道になりますので、まあ千葉県はね、意外とローカル鉄道何個かあるみたいなんですけども、私、いずれも乗ったことがなくてですね、いろんなローカル、千葉県にまだまだありますけども、乗ったことがなくて、初めてですね、このローカル、千葉県のローカル鉄道、銚子電鉄に乗る形になるんですけども、もうこのどっかから、買い取った中古のもう本当にもう何十年前の電車なんだっていうのをですね、もう長く長く乗られてるみたいで、で、ただ、今回見た電車はですね、どうやらなんか最近割と銚子電鉄の中ではですよ、中では割と最近のものらしいですね。ただもう本当にずいぶん前から、活躍していた 電車になりますので、もういわゆる JR のね、山手線とかに乗っているようなすごい綺麗なものではないんですけども、これがまたね味があっていいものですよね。鉄道マニアの方もねたくさんその日はいらっしゃってですね、まあ私もそんなに鉄道マニアではないんですけども、一緒にですねパシャパシャと、iPhone で撮らせていただきました。はい。でチケットとかはですね、実は中で買うんですね、乗車券とかですね。なのでもうそのままお金払わず一旦行けます。で中でですね、駅員さんがいますので、1日乗車券みたいなのをですね、買うと、もうその700円で1日乗車券が買えるんですけども、それで乗り降り、この区間ですね、銚子電鉄の区間が乗り降り自由だという形になっています。はい。まあ、それがおすすめなんじゃないかなというふうに思いますけども、いや、もう本当にその日は結構人がたくさんいましてですね、駅員さん大変ですよ。一人一人頭からこう、どこまでですかとかってね、こう聞きながら、手配りで、こう現金でこう支払って、チケット渡してみたいな感じを一人一人やっていくわけですよ。で、結構2両ぐらいの電車だったんですけども、その日はね、結構パンパンに人が座っていまして、なので、駅員さんも大変です。で、20分ぐらいしかなくて、もう次の駅なんかもあっという間に着いてしまいますので、次の駅で降りてしまう人がいるとですね、あ、ちょっと待ってください、お客さん、どこまでですかみたいな感じでですね、一人一人対応しながらやってるの、結構大変ですね。いや、でも、その日はすごく賑わっていたので、ローカル鉄道がすごく賑わっているな、というふうな感じをしたんですけども、まあ実はですね、銚子電鉄はもう非常に有名な話だと思いますけども、ものすごい赤字だったというね、もうだいぶ経営がまずいということで、有名な電車の一つだと思いますが、なんとその経営がやばいということを裏手にとって、犬坊崖っぷちラインというね、名称で、もう電車内にですね、至るところにいろいろ崖っぷちとかね、もう経営がまずいぞみたいなのね、もう大売り出ししてるっていうのが銚子電鉄なんですよね。もう、潔がいいですよね。で、どうやら最近黒字にまた転換したみたいなんですけども、しばらく赤字が続いていて、本当に経営がまずいぞという形で、このままでは大変だというところで、至るところにですね、いろいろ売り上げを上げるための仕込みというものがたくさんあるんですけども。いや、銚子電鉄中入りますとですね、電車中入りますとですね、普通の JR とかではまず見られない、温かみのある、ものがたくさんございます。まずはですね、なんか地元の方のですね、応援メッセージみたいのが、こう飾られてある、寄せ書きみたいのがですね、ほんとデカデカと、いわゆる釣り川広告ぐらいの大きさですね、釣り川広告ぐらいの大きさでデカデカとですね、電車はいつまでも元気で走ってくださいみたいな、すごいメッセージがね、たくさん込められたものがこう飾られてあったりとかですね、あとはですね、銚子電鉄にいろいろ応援パッケージみたいな形で多分こう寄付金とかをねされた方のですね氏名がですね、いわゆる路線図にの駅名のところにこう名前が載ってるような感じで、私は例えば純也みたいなものがですね、名前として載ってるような形でですね、普通上では見ることができません。普通になんかこうこの個人のなんかこう本名みたいのがですね、あとはまあもちろん大ちゃんとかね、なんかこうニックネームみたいなのもあるんですが、いわゆる路線図の駅名のところの中に、もう人の名前で埋め尽くされているって、これは多分応援パッケージと呼ばれるものに寄付をされた方のですね、銚子電鉄からのご好意なんじゃないでしょうかというところが思っております。はい。非常にね、崖っぷちなんて言いながらもですね、非常にありがたみ、温かみのあるですね、駅内になっている。これはこういうのを見るとですね、やっぱ面白いですよね。普通上では、なかなか見れないね。いや、こんなの大手町とかじゃね、なかなか見れないですよね。やっぱり 調子であるからこそ、その温かみがあるローカル鉄道だからこそなんだらというふうには思いますが、はい。で、銚子電鉄のですね、その崖っぷちの話は、まだまだ続きまして、まあもちろんこの有名な話がたくさんあると思いますけども、いろいろこう、駅があるわけですね。まあその銚子から外川というところまで駅が何個かあるんですけども、その駅名のところのネーミングライツですね、を宣伝広告に当てていると、その権利を売っているというところで、広告収入を得ているという、とてつもない、もうここでも儲けるのかという感じですけども、例えば、西足利島という駅がありましたが、西足利島という駅の前にですね、その乗務員さんがですね、見えないことで未来を開く、芦沢ファインテック株式会社、西足利島って言うんですよ。いや、もうどこからどこまでが駅なのか全くわかんないですけども、その駅名を言う前の前半にですね、その会社のね、宣伝を入れるということが、結構ありましてですね、岩下の新生姜とかですね、いろいろこう、各駅ごとにですね、会社さんが展開してるわけですね。それでも広告宣伝収入を得てるわけですよ。まあ、あれだけお客さん乗っていてね、もう、ガンガン言えるならね、まあ、それはそれで、宣伝収入になるだろうというふうには思いますけども、もうね、ここまでやるかっていう感じですよね。なかなか、ね、東京メトロでそんなことが起きるかって、そういうわけではないと思うんですよね。大手町の前にね、なんとか大手町みたいなもの、絶対ないと思うんですけども、これはね、やっぱね、もう、もう、なんかこう、泥臭さみたいな。とにかくもう崖っぷち、もう背水の陣なんだ。もうこれ以上、もうやばいんだ、みたいなのをですね。あの手この手使って、なんとか黒字に戻そうとしているこの銚子電鉄の活動をですね、間近で見ることができる。いや、これは面白いですよ。もちろんグルメとかもね、すごくいいんですけども、やっぱりこう銚子電鉄という、地元の会社がね、どうなってるのかっていうのを見るのはね、非常に勉強になりますし、面白いなっていうふうに、この年になってやっぱ思いますよね。はい。で、あとまたですね、銚子電鉄、実は私、このまま、トカの方までね、銚子から、いきなり向かっていく最終駅ですね。銚子電鉄の最終駅、トカの方まで向かうんですけども、その、駅舎内から、駅の窓から見える景色がですね、ちょうど春先だったもんですから、その至るところにですね、キャベツ畑が広がっているんですね。恥ずかしながらですね、銚子といったら、いわゆる醤油とかね、山佐醤油、ひげた醤油、ああいう二大醤油がですね、やはりあります。あとは野田の方にね、キッコーマンというね、千葉はね、もう醤油も町だらけになってると思いますけども、その、恥ずかしながら、私はずっと銚子といえば、山佐醤油、ね、まあ、ひげた醤油も、まあ、名前としては知ってたんですけども、とにかく醤油の町だろうというふうにね、イメージがあったんですが、いや、銚子電鉄から覗く、窓から見えるところはですね、もう一面キャベツ畑でしたね。実は春キャベツの名産地らしいんですよ、銚子というのが。いや、こういうのも全く知らなかったですよね。いや、ものすごい、生えてます。ものすごい生えてます。本当にね、一面至るところ、いわゆるね、田舎とかには田んぼがバーって広がってるイメージあるじゃないですか。あれが本当にキャベツ畑ぐらい広がってるというイメージを持ってもらえればと思いますけども、想像以上にですね、広大な敷地でキャベツを栽培しているというところです。いや、本当これは知らなかった発見ですね。やっぱり行ってみないとね、わかんない部分もあると思いますけども、銚子といって、ただ、実は醤油だけではなくて、もちろん海産もね、有名なものたくさんあると思いますが、実は春はキャベツが美味しい時期でもあるというのがですね、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいなというふうに思います。はい。この、美味しい春キャベツを使った料理に関してはまた後半で食べるとしてですね、まずは、トカは、最終駅まで行きまして、最初のお目当てですね。ちょうどこれぐらいの時期で、まあ、昼前ぐらいですね。10時半とかですかね。に、トカワぐらいには着いたかな、というふうに思います。はい。トカワの駅舎、もう本当にね、田舎。 もう本当僕の夏休みみたいな雰囲気のあるですね、趣のある木の駅舎ですね。なかなかこんなもう都内では見ることができないような、趣のある駅になってますけども、こういうね、タイムスリップというか、いや、こんなの東京からね、ちょっと行ったところで見ることができるというのは、非常に貴重な駅になっているかなと思いますが、またこの外川という駅がですね、あ、え、外川という街がですね、ちょっとこう、海沿い、本当に海沿いです。もう最後の、銚子のね、右端の海沿いが広がって、すぐ行ったら歩いたら海になるんですけども、街がですね、こう、海に向かってこう、坂になってるんですね。下り坂になってる、傾斜になってるんですよ。で、海から上がってくるときには、こう、上り坂のような形になっていって、細い道路にこう、住宅がパパッとこういうふうにね、軒を連ねているという風景になってまして、ちょっと外川の駅から眺めますとですね、ちょっと山の上というか、ここ、坂の上になってますので、坂がこう、ずわーってまっすぐ下っていく先に海がファーって広がってる景色が一望できるというね、結構綺麗ですね、これは。ちょうどその日はね、天気に恵まれまして、晴れていて、気持ちよかったんですけども、いやなんかこう、やっぱ都会からね、一歩足を運んだだけあるかなというふうに思いますが、海と街の、眺めと、本当綺麗なね、もう本当にこう海も太平洋ですね、がバーって広がっているというところ、この外川の街並みもですね、ぜひ、行かれたら見に行かれるといいんじゃないでしょうか。至るところにですね、急な坂とかね、ちょっとこう、上り坂が下り坂、結構激しい街並みではあるんですけどもね、本当目を、すごい目を細めたらですね、すごい目を細めたら、魔女の宅急便の街に見えなくもないという。まあ、これはちょっともうだいぶ目を細めないとあれかもしれないですけど、でも、それぐらい本当に綺麗ですよ。非常に綺麗な街並みになっています。はい。ぜひ行ってみてください。で、私はまあ最初にですね、お昼ご飯というか、まあ本当朝兼お昼みたいな感じになるんですけども、もうその日はもう朝食抜いて、来ておりますので、もう早速行かせていただきましたが、最初のお店はですね、いたこ丸というお店に行ってきました。いたこ丸さん、とかからちょっと歩きます。10分ないぐらいですかね。ちょっと海沿いの方まで歩きますが、あとは一見ですね、お家、まあ、2階建てのお家みたいな形になっているんですけども、そこに、で開かれている料理屋さんですね、魚介系をメインに、まあ、やっぱ最初はね、美味しいお魚、魚介系食べに行こうというところですので、なかなか味わえない、そこでの新鮮なものをいただこうかなと思いまして、いたこ丸さんに行ってきました。いや、まずここですね、結構我々早く行ったかなと思ったんですけども、10時半ぐらいに着くようにですね、行こうかなと。で、確か10時半ぐらい開店だったんですけども、もうすでに行列です。行列もなかった。何組か、4組か5組ぐらい外まで並んでいたので、もうオープンしてですね、中にはお客さん入っていたもんですから、完全に1巡目は逃してしまったという感じですね。はい。それぐらいの時間に行って一巡目を逃すっていうことだ。多分、その辺に泊まられてる方がもっと早く行ったとかね、地元の方もたくさん行かれてたんでしょうね。このいたこ丸ですね。お惣菜とかもね、売ってるみたいでして、地元の方もですね、すごく朝からお惣菜を目当てに、いわゆるその定食販売みたいなのももちろんしてるんですけども、その定食だけじゃなくて、お惣菜とかを買いに来る地元のお客さんとかもね、たくさんいらっしゃいましてですね。やっぱこう、すごく愛されてるお店なんだなっていうのがね、まだ入ってなくてもわかるという雰囲気になっていました。はい。で、めちゃめちゃね、回転率がまずあんまり良くないです。はい。結構待ちました。1時間は待ってないかなと思いますけども、あ、結構待つなっていうふうに思ったんですね。で、その、なんで、こんなに待つのかなというところをずっと考えていたんですけども、料理が来たらですね、それがやっぱり、腑に落ちます。というのも、ものすごい量来ます。はい。これびっくりしますよ。本当にびっくりしますよ。 私はですね、黒むつ煮魚定食というものをですね、頼ませていただいたんですけども、やっぱり煮魚ってね、なかなかこう、家じゃ食えないし、あとまず、煮魚を売っているお店もね、あんま少ないと思うんですよ。そんなたくさんあるわけじゃないと思うんですよ。だからこう、煮魚というふうに見てしまうとですね、条件反射的に煮魚を食べたくなってしまう、ものがございましてですね。煮魚定食、黒むつ煮魚定食っていうのを頼ませていただいたんですけども、なんとですね、その煮魚がまず、まず驚きだったのが、魚が2匹来ます。大体煮魚ですね、1匹じゃないですか。なんとですね、黒むつが2匹も乗って、来ると。で、加えてですね、お刺身が普通に5点盛りぐらいの感じでお刺身がポンって来る人。いや、多分これだけでも定食いけると思うんですよ。確かにお刺身定食みたいなのあった気がしますが、そのお刺身プラス黒むつの2本、2匹いる定食で小鉢がポンポンポンと3個ぐらいこうございまして、お味噌汁もあってご飯もあるという形ですので、まあ、これは遅いわと。うん、これは回転率遅いのはもう納得だ。多分ね、ものすごい丁寧にね、作られていて、ちょっと厨房とかもね、帰り際に見ていたんですけども、おかみさんとかね、方がもう一生懸命作られてるわけですよ。で、丁寧に作って、で、運んでっていう形なんですが、本当にですね、量がめちゃめちゃ多いです。なので、まあ、これは、行かれる方は非常に気をつけてほしい部分なんですけども、あと時間にね、余裕を持って行かれるのがいいかなというふうに思いますが、もう、味はですね、もう、一級でございます。はい。まず、黒むつの煮魚ですけども、もちろん魚が美味しいのは当然ですね、その辺、その、銚子漁港ね、周辺で、とかの方にも漁港ありますので、その周辺で獲れた、新鮮なお魚っていうのをいただけるというのは、間違いなく美味しいんですけども、やっぱり醤油の味付けなんですかね。これが絶妙でして、あれね、山佐、ヒゲタ、この辺がある町というところで、しかも魚介がたくさん取れるというところですので、多分皆さん醤油はすごく使われていて、それを料理に使うのは当然のように、いつも使われてるんだと思いますが、この煮魚もですね、絶妙な甘辛さ加減でして、最後ですね、ご飯に、ちょっとお料理が悪いんですけども、ご飯にちょっと身をほぐしてですね、煮魚の煮汁をちょっとかけてですね、パパッと食べるな、これが至福ですね。これ美味しかったですよ。油乗っていて。で、ちょうどね、この黒むつ煮魚定食ね、食べ終わった後、ちょっと店内最後出たらですね、実はもう黒むつが売り切れだったというところですので、もし気になる方がいたらね、早めに行かれるのがいいかなと思います。はい。でもちろんですね、お刺身も、乗っていました。新鮮なんですけど、マグロとかね、すごく新鮮で、本当に臭みとか全くないお刺身が出てきたんですけども、一つやはり美味しかったのはですね、タチウオですね。タチウオ。うん。このタチウオのお刺身、皮をちょっと炙っているんですけども、タチウオってのはですね、ちょっとこう、脂が乗っている、お魚の一種になるんですけども、有名なところで行くとね、北陸の方によく取れます、ノドグロというお魚あると思いますが、あれも割とこう、白身魚でありながら、脂身がしっかりして、皮の方にね、脂身がしっかりしていてね、ちょっと皮目をこう焼くと香ばしい香りがして、非常に美味しいお魚だと思いますが、それに似たような、もう私としてはもうそれよりもすごく美味しいんじゃないかと思いますけれども、タチウオはですね、お刺身で乗ってきて食べることができるというので、これもね、非常に美味しかったです。油は乗っていますし、皮目がね、ちょっとこう、香ばしく焼かれていまして、その香りと油の甘みがスッと抜けていってですね、非常にご飯が進む味になっています。本当にご飯マネジメントが、ものすごい大変です。もう煮魚でご飯もりもり食べちゃうし、あ、やべやべやべってなると、お刺身でも食べたいしね、という、そんなね、ご飯マネジメントが大変になる非常に美味しい、定食屋さんっていうのが、いたこ丸でございます。はい。ぜひ、銚子に行かれる方がいらっしゃいましたら、まあ、確かにいろんなね、銚子で検索するとね、たくさんおすすめのお店っていうのは結構出てくるんですが、私としてはここが、 いたこまる。そんなにね、ここはね、SNS とかであんまり出てこなかった印象があるんですけども、ここ非常におすすめです。とかまで行って、ぜひ食べていただきたい料理になっております。はい。というところですね、いたこまるを後にしまして、ちょうどお昼時になって、お昼、まあ、ほんと12時過ぎぐらいですかね、食べ終わって、まあ、お腹いっぱいいっぱいかなと思ったんですけども、行こうと思っているお店が実はもう一個ございまして、近くにですね、お豆腐屋さんがございます。その名も、榊原豆腐店というところですね、銚子にございまして、非常に可愛い建物で有名なんですけども、豆腐ということなので、カタカナのフの字が10個並んでる建物がですね、ひときわ目立ちますから、ぜひそこをめがけてですね、その戸川のいたこまるからですね、またもう一回坂を登っていく、要は駅方面に向かっていくと、駅方面からちょっと外れた道なんですけども、向かっていくと、ある、そんなにかからないと思います。10分もないぐらいですね、歩いていくと、あります。榊原豆腐店ですね。いや、この昔ながらのやっぱお豆腐屋さんというのは雰囲気が非常にいいですよね。というか、豆腐ってやっぱり、なんですかね。まあ多分この辺は大豆ね。やっぱり銚子でお醤油で、ね、たくさん作られるのは大豆とかもすごくありますし、その豆腐に醤油をかけるという文化ももちろんあると思いますので、まあ、そういったものもあって、非常に栄えてるのかなというふうに、想像しますけども、あるいは地元の豆腐屋さんとかが、ね、近くにあるとね、ぜひ通いたくなってしまう。やっぱりスーパーで買うやつよりはね、少しもちろん値は張りますけども、大豆の味がしっかりしてね、美味しかったりしますよね。はい。で、ここですね、榊原豆腐店で味わえる、お豆腐なんですけど、もちろん、お豆腐とか、厚揚げとか、お買い上げになることも可能なんですが、ちょっと、その後もいろいろ、回りたかったので、実はですね、ここで、豆乳プリンというものがですね、その場で食べることができます。はい。ベンチがちょっとございますので、もうね、先に、座ってる方がいてですね、本当10代、20代ぐらいの、外国の女性の方一人でですね、食べてたんですよ。豆乳プリンを。黙々とヘッドホンをかけながら、行きだよね。いや、びっくりしちゃったよ。榊原豆腐店に行ったらですね、もう外国の方が、もうなんか慣れた感じで、お豆腐食べらっしゃってるからですね、非常に日本の文化を味わっていただけるのは、私は非常に嬉しい。そういう姿を見るのはですね、私、大好きなんですけども、私もですね、豆乳プリンというものを食べさせていただきました。豆乳プリンと、言いながらですね、まあ、豆腐がもっとプルプルになっている状態に、黒蜜きな粉がかかっているんですよ。で、いや、豆腐に黒蜜きな粉かっていうね、いや、もう、いや、きな粉もなんか元をたどったら同じなんじゃねえかみたいな、なんかもう、ね、親子丼みたいな雰囲気が。まあちょっと概念的なものになりますけども。いや、本当にきな粉こんなもりもりで黒蜜バーってかけて豆腐食べんのかと思って。見た目はね、結構、なんか、よくある可愛らしい瓶とかに入った、なんつうか、卵プリンみたいな雰囲気ではなくてですね、もう本当に紙皿というか、ちょっとこう、ちょっとしたお皿にですね、紙皿じゃなかったかな、陶器のお皿だったような気がしますけども、そのお皿にですね、もう豆腐がニュルッと出てくる、長方形の豆腐がもうそのままポンって出てきてですね、でも、ものすごくプルプルなんですよ。で、プルプルで、多分特別にね、なんか豆乳の配合とかいろいろ変えて作られてるものだと思いますけども、そのプルプルのやつに、黒蜜きな粉がどっさ乗って、いや、ちょっと味のね、イメージとか初めての食べ物だったんで想像つかなかったんですけども、もう私は先ほどいたこまるで腹パンパンだったんですが、そんな私もですね、これもね、奥さんと行ってきたんですけども、二人でですね、もうペロリでございます。はい。ペロリ。もう、トゥルトゥル入ってくるんだよ。もう、これね、夏とかいいと思いますよ。もう、夏の、なんつうの、水羊羹的な感じの、涼しさありますね。豆乳プリンは、豆腐の、チュルッとした冷たい感じで、で、 まあもちろんアイスというわけにはいかないんですけども、ひんやりとはしていましてですね、結構大きいかなと思う。いわゆる一般的な豆腐1丁の半分ぐらいですかね、の大きさぐらいだと思いますけど、結構大きいかなと思ったんですけども、舌触り滑らかでしてですね、また豆乳だから何もあっさりしてんのよ、後味が。ものすごいあっさりしてます。で、罪悪感ゼロ。罪悪感ゼロなんですよ、本当に。卵プリンだとね、ああ、ちょっとプリン食べちゃった。カラメルまで一気にいっちゃった。みたいな感じになりますけども。もう一切ね。もうかかってるのきな粉ですからね。まあ黒蜜は確かにちょっと罪悪感あるかもしれないですけども。もうきな粉に黒蜜かかって豆乳プリンという形で、これはね、絶品でございますので、いたこまる行って食後のデザートという形で、ぜひ行ってみてください。全然お腹いっぱいでも食べられると思いますので、とかまで行かれましたら、この榊原豆腐店という形で、豆乳プリン、ぜひ。あとは、まあ、お土産にもいろいろね、唐揚げとかね、いろいろありますので、見ていかれるのがいいかなというふうに思います。そしてですね、我々はその十川を後にしましてですね、我々のルートとしては、まずは銚子まで行って、銚子から銚子電鉄でバーッと最後の十川まで行ってですね、そこから戻っていくというルートですね、また観光名所一個一個、先ほどの買いました1日乗車券を持ってですね、銚子電鉄乗るわけですよ。次の目的地は、やはり犬吠ですね。ここは外せないかなと思って来ました。犬吠でございます。最も有名なところで犬吠先の灯台がありますけども、そちらはもちろん後ほど行こうかなと思っていますが、その犬吠降りましたらですね、その日はやっぱりなんか催し物をたくさん やられていてですね、まずこの犬吠が一番お客さんが訪れるとこですかね。とかよりもやっぱ降りてるお客さん非常に多かったと思います。はい。犬吠埼温泉もありますし、犬吠埼灯台という形、温泉もあって灯台もあるという形なんですけども、なんで観光名所としては非常にリッチなとこなんで、あったんですけども、その日はですね、犬吠駅目の前でなんかこうイベントみたいのがやっていて、なんかステージがあってですね、アーティストの方がこういろいろ歌ったりとかね、あとはこう出店みたいのがちょっとこう出ていたりとか、結構賑わっていたんですね。で、私も犬吠初めてだったもんですから、なんかどんなものがあるのかなとかプラプラ見ているとですね、まあ、とある男性からですね、いきなり名刺を渡されましてですね。よかったらぜひ犬吠、よろしくお願いします、みたいな。犬吠埼温泉もありますので、ぜひ行ってみてください、みたいな形でですね。名刺を渡されましたね。誰なんだこの人は、みたいな。突然おじさんからね、名刺を渡されたんですけどね、ふと見るとですね、銚子電気鉄道ゼネラルマネージャーって書いてあるんですよ。そんなお偉いさんから、ね、わざわざご挨拶みたいなのね、なんでもない、ただの観光客なんですけど梅津さんというね、ゼネラル GM とかって思いながらね、GM とね、ちょっとなんか犬吠埼温泉どうですかみたいなこと言って、この後ちょうど行く予定だったんですけど、やっぱいいですかねみたいな会話をね、たまたましたんですよ。なんかちょっと話しかけてくれたので、ちょっとしたらですね、よかったらこれどうぞ、みたいな形で、お名刺をいただきましてですね。もう必死ですよね。ここにも長殿の、役員が、なんかこう参加してるのかっていうところですね。もちろん行ったのは休日だったんですけど、やっぱそんなのも関係ないですね。崖っぷちラインというところですから。いや、びっくりしました。まあ少しでもね、力になれたらいいなというふうに思っていますけども、微力ながらですね。はい。まあ、そんな形で、突然のね、銚子電鉄の GM との出会いを後にしてですね、私たちは犬吠埼灯台の方に向かっていくことにしました。で、犬吠埼灯台はですね、犬吠駅からちょっと歩きます。10分ぐらいですかね。ちょっと歩きます。海岸線をバーッと歩くんですけども、そのね、歩く道もですね、眺めが非常にいいです。もう目の前、本当に太平洋で遮るものが全くない。ね、本州最東端と呼ばれて、一番東側にあるというふうにね、言われていますので、いや、本当に周り遮るものが全くないんですけども、そういった海沿いをですね、歩きながら、犬吠埼灯台の方に向かっていく形になります。で、やっぱり観光の方非常にたくさん多かったですね。車で来られる方もね、たくさんいらっしゃいますしね。いや、その日はね、本当に天気が良くてですね、 湾岸沿いのこう地形がぐるーっと輪っかみたいに見えていきつつ、かず太平洋がバーッと開けていてですね、本当に地球が丸く見えるような感じで、もっと水平線がバーッと広がってるんですよ。これはね、そして太陽のね、光がこうキラキラ輝いていて、濁った感じの海ではなくてですね、非常に綺麗な海なんですよ。透明度も高くてですね。なので、なんかこう、臭いとかそういう感じもなくですね、非常に景色だけ味わえているというところですね。犬吠埼灯台の方に行かせていただきました。ちょっと時間の都合上ですね、犬吠埼灯台の中入って、上まで行って展望台みたいな形になっていて、眺め見ることできるんですけども、ちょっとそっちはですね、今回行けなかった形になっていますが、ぜひ行かれるのもいいかなと思います。もちろん入館料みたいなのがかかるんですけども、簡単にですね、この犬吠埼灯台の中入って、ちょっと多分階段だと思います。その上がるの大変だと思いますが、一番上から太平洋をバーッと見ることができるというね、そんな形になっていますが、はい。で、この犬吠埼灯台はもちろん、非常に重要な建物の一個だ、灯台の一つだと思いますね。もう本当に、いろんなところ、いろんな方でね、動画とかね、まあ、情報発信されている方もたくさんいらっしゃると思いますけども、この犬吠埼灯台に関しては、非常に太平洋のね、やっぱ親潮と黒潮がこう交わるところになってますので、回路的にも結構ね、船の事故とかもたくさん多い部分はあると思いますが、まあ、ここにやっぱ犬吠埼がありますよっていうのをね、知らせる上ではね、海の回路を、航路をね、通っている大型船舶に向かってですね、神々しい光を放つという役割が、やはりこの犬吠埼灯台の役目だと思いますけども、もう非常に重要なんですね。日本にとってはもう欠かすことができない、そんな歴史的な建物がこんなところにあるのかというところなんですけども、それをですね、間近で見ることができるみたいですね。中に入ると、そのちょっとした、犬吠埼の光のレンズの部分ですね。もうものすごいでかいレンズがありますけども、光を放つ、それを見ることができるみたいなので、ぜひ行かれる方は見ていかれるのがいいかなと思いますね。はい。で、私たちはですね、ちょっと、犬吠埼灯台の中には行けなかったんですけども、ちょっとこう、犬吠埼の下の方に階段下っていて、海沿いの方まで行くとですね、潮間帯といいますか、その、こう、潮の満ち引きでですね、ちょっとこう歩けるスペースがありましたので、行ってみるとですね、やっぱなんか地形がすごくね、面白いんですよ。なんかこう、波の形してる、岩の板みたいなのがですね、何枚も層になって、積み重なってできている地層がこう何個かあってですね、非常に面白い地形をしているんですね。あ、この隙間とかにこういろいろ、磯の生物とかね、カニとかね、なんかこう魚とちっちゃい魚とかね、たくさんいるのかというふうに、思って見ていたんですね。なんかこうそういうふうにね、最近はですね、ここはどういう土地なんだみたいなね、こう、地層とかも見るのもね、なんかこの年になって好きになってきましてですね。いや、不思議なもんですよね。この、なんかね、こう、綺麗な規則、ちょっと規則正しい、岩の板みたいのがですね、積み重なってできている層がですね、ぜひ見ることができます。で、そこにはですね、いろいろ、なんか、なんつうんですか、情報パネルというか、そういうボードみたいなのがですね、そこにはちょうどあってですね、犬吠埼の、白亜紀旋回堆積物というふうにですね、昔の、本当に恐竜とかの時代の部分ですね、その時からの、要は堆積物みたいなのの、地層の例みたいなのが結構ね、載っています。で、これはここ、犬吠埼周辺が、やはり恐竜とかこう繁栄していった部分、この浅い海だったみたいなんですけども、そういったその浅い海だったところがわかるものがですね、結構この地層からは発見できているというのがですね、情報パネルみたいなのにありますので、まあ、ぜひそういうのを見ながらですね、ここの土地はどうなんだみたいなのを見られるのもいい かなというふうに思います。なので、そういうふうに、いろんな、堆積物が、積み重なって、要はその化石の部分ですよね。そういったものから、出てきている地層なんだなっていうのをですね、まじまじと見ることができる。そんな歴史的な部分もあると思います。はい。そしてですよ。もう一つ、歴史を味わうという意味合いでは、意味合いにつながる部分かなと思いますけども、その犬吠埼灯台を後にしてですね、犬吠埼灯台からちょっと先のところに、犬吠駅の方に少し歩いたところにありますけども、犬吠埼ホテルというところに、温泉が湧いてるんですね。で、ここではですね、日帰り入浴ができるもんですから、ぜひ行こうと思いまして、犬吠埼ホテルのですね、日帰り入浴をさせていただきました。結構、私、日帰り、旅行とか、旅行の合間にですね、中間地点ぐらいにね、温泉とかね、なんかそういうのを挟むのが好きなんですよね。ちょっとこう、前半の疲れを一旦リフレッシュして、後半また楽しもうみたいなね。結構、このスタイル結構好きなんですけども、この犬吠埼の方にもですね、実は温泉が湧いてると。で、当然火山はないので、火山性ではないんですね。非火山性という形で、じゃあ何なのかというところですけども、この辺はいわゆる地熱で温められた部分ですね。深層の地下水型の地熱で温められた、その部分の温泉が湧いているというところですけども、こういったその地層を通る中でですね、やっぱり先ほどの犬吠埼のところで見た地層の堆積物とかの話がいろいろこう、白亜紀とかの歴史があったりしますけども、そういったものからですね、ミネラルの成分だとか、そういうのが出て、地熱で温められて、温泉として出ているというのが、どうやら、銚子の温泉の事情らしいんですね。で、こういうのもね、なんかこう歴史を知りながら、温泉に浸かるというのもですね、非常に味わい深いんじゃないかなというふうに思いますが、なかなかこう火山があるところだけじゃないの？ね、例えばね、だから群馬の方だとかね、やっぱ山があるところの方がね、非常に強いですけども、いや、そうじゃないよという。実は銚子に温泉があるんだって、そんなの知らなかったですからね、生きていてだからね。もうぜひ入ってみようと思って、やっぱり海の近くですので、あとミネラルの成分が入ってますので、ちょっとこう、しょっぱい温泉になっているんですけども、泉質は非常に良かったですね。入らせていただきましたが、まず露天風呂がもう、とにかく絶景です。ございます。目の前太平洋、一望できますから、もう、わーっと広がっていて、多分あれ夜、ちょっと昼間だったので夜いいんだろうな。夜は犬吠埼灯台が光ってるんじゃないでしょうか。なので夜は非常に綺麗なんだなと。で、目の前こう船がもしかすると通過していて船の明かりとかも見えるのかもしれないですけども、夜は非常に良さそうだなと思ってですね、今度いつか泊まりに行きたいなと本当に思いますよね。犬吠埼ホテルに関しては。で、露天風呂がやっぱ気持ちいいですね。ずーっと入ってある。温度もね、そんなに高くなくてですね、ゆったり体の芯から温まるぐらい、まあ40度ないぐらいの温度感ですけども、外の風がね、本当に太平洋からの風がもうビュービュー吹いてきますが、我々はお湯に浸かっておりますので、そんな肌寒いとかもなくてですね、非常に気持ちがいい。絶景の眺めを見ながら露天風呂に浸かれるというね、ちょっと非日常もね、味わえるのがね、この犬吠埼ホテルのいいとこなんじゃないでしょうか。そう思いましたね。はい。まあ、本当に日帰り入浴できるので、非常にありがたいですし、銚子のこの犬吠の周辺に何個か日帰り入浴できる施設があるみたいだったんですけども、ちょっと今回はこの1個ですね、犬吠埼ホテルの方に行かせていただいたという次第でございます。はい。で、お湯上がり後ですね、売店にはいろいろありまして、醤油ソフトみたいですね、銚子の方では結構有名らしいんですけども、醤油ソフトっていうのがあったので、食べさせていただきましたが、想像してた醤油の味ではなくて、ね、ちょっとね、ここ、キャラメルっぽい感じかな。なんか上品なキャラメルっぽい味のニュアンスでしたね。こんなもんなのかというか、こんな味なのかっていう、この感想になっちゃいますけども。美味しかったですよ。非常に美味しかったですし、あと 牛乳の感じがですね、なんかこれやっぱ千葉県特有なんですかね。ちょっとこう、こってりしている濃厚なタイプの、乳牛だとは思うんですが、そのソフトクリームの味わいと、まあ、キャラメルの感じがしている。まあ、本当に濃厚な味わいという感じですね。というのが、なんかソフトクリームの特徴だった印象でございます。はい。で、その後ですね、犬吠埼ホテルを後にしまして、また、銚子電鉄に乗ってですね、下っていくとか、まあ、登っていくのかな。まあ、要は銚子の方にですね、もう一回戻っていくという形でございます。で、続いて降りたのはですね、観音駅というとこです。もう銚子からすぐ数駅ぐらい先なんですけども、犬吠から観音駅の方まで行かせていただきました。で、観音駅何を目指すのかというところですけども、我々はさっき、お風呂に入りましたので、もう一回いわゆるお腹がリセットされてるわけですね。もう一つ、銚子名物の佐野屋さんというとこで、今川焼きを食べに行かせていただきました。大判焼きですかね。食べに行かせていただきました。ここはですね、今川焼きの佐野屋さんは非常に地元のお客さんで、にぎわっておりまして、いやもうなんか目の前のお客さんが十何個とか、30個とかね、もう平気でたくさん買われていられる方がたくさんいましてですね、そんななんかちょっと観光客用にもね、1、2個テイクアウトでさせてもらえるぐらい、非常に親身に対応してくれてる店舗なんですけども、ここの今川焼きはですね、なんつってもやっぱ皮がちょっとね、特徴独特なんですよ。しっとり系の皮というよりかは、ちょっとよく焼きのパリッとした感じの、皮の中にですね、熱々のあんが詰まっているという、もちろんあんこもね、甘さ控えめで非常に美味しい味わいになっていますので、ぜひ食べていただければと思います。中めっちゃ熱いので、もうこれは気をつけてください。なんだよ、いわゆる外がパリパリというか、ちょっとこう、固めに焼かれているっていう形の中の熱さをね、閉じ込めているんですけども、これは結構熱々なので、ぜひ気をつけてください。観音駅降りたら、ちょっと歩きますが、10分ぐらい歩きますが、佐野屋という有名な今川焼きがありますので、ぜひ食べてください。はい。で、まだまだ続きますが、そのままですね、観音駅からちょっと歩いていきます。もうこのまま歩いていきますけども、先ほどの、春キャベツが有名だというふうに言いましたが、そのキャベツで作る食べ物の中で、有名なものといったら、そうですね。やはり、餃子ですね。はい。実は、銚子はですね、結構餃子も有名な街らしくてですね、その春キャベツをふんだんに使った餃子というのが至るところで食べることができるんですけども、我々が行ったのはですね、ちょっと、臨時店舗っぽかったんですが、アフロ餃子ショップというとこです。はい。テイクアウトでもできますし、お店でも食べられるというとこだったんですが、ちょっともうお店で食べられるのはですね、月に数回とかの形です。たまたまその日は、食べることができたんですけども、アフロ餃子ショップというところに行かせていただきまして、なんでこのアフロなのかというとこなんですけども、ここはですね、実はその、キャベツ農家さんが、そのまま餃子を売っているという、そういうお店でして、そのキャベツ農家さんのご主人がですね、アフロなんですね。なので、アフロ餃子ショップというふうに言うらしいんですけども、なのでこの餃子、もう本当にふんだんにキャベツを作ってます。キャベツの甘みとですね、春キャベツのちょっとみずみずしさみたいなのも相まってですね、甘めの、餃子に仕上がっているというところで、これはもう非常に食べやすいです。野菜、ふんだんに使ってますので。なので、我々のパクパクいけちゃったんですけども、そこにですね、銚子エールというね、銚子のビールですね、もうなんか作ってるみたいだったので、一緒にビールと餃子を食いながらですね、アフロ餃子ショップっていうところで、もうサクッと食っていくという、まあ、帰りの時間まで意外とないですからね。ほんと食ってばっかなんですけども、さっきの犬吠埼ホテルを後にして、今川焼きを食いながら歩いていって、で、もう一回そのアフロ、最後じゃないですね。もう一回その餃子ショップ、アフロ餃子ショップというところに行かせていただいたというところです。ぜひですね、皆さんもですね、 餃子が有名というか、まあ、春キャベツが有名でございますので、町中華とかもね、結構行きたいなと思ってたんですけども、ちょっとお腹の具合的にね、やっぱ一日で限界だった気もしましたので、今回ですね、ちょっと気になってたところだったんですけども、このアフロ餃子ショップってとこに行かせていただきました。もし行かれる方はですね、この、店舗の状況、店舗の場合は、空いてる日が多分限られていますので、それは気をつけてくださいというところと、テイクアウトとかね、なんかこういろいろ冷凍餃子とかも売ってるみたいなので、まあそれで味わうというのも一つ手かなと思います。はい。非常にキャベツの甘みがしっかり効いた美味しい餃子だったなというところでございます。で、そしてまだ続きますけども、その後ですね、そのまま歩いていって、ビールを飲んだ後は、最後、何なのかという、なんですけども、実は気になっていたところでして、調子は最近ですね、ワインを作っているらしいんですね。調子でワインです。へえ、いやー、もうなんか千葉県のね、ワイン、私ワインが結構好きというか、飲むのが好きなんですけども、いろいろね、日本のワインもね、何個か巡ったこともありますが、ショップ行ってもね、日本ワインとかも結構買ったりするんですけども、なんと自分が住んでる千葉県で作ってるワイン飲んだことないっていうのもね、何なのかなっていうふうに思いましてですね、行きたかったところでございます。銚子ワインを作っている、銚子ぶどう醸造所というところがございまして、そこで作ってるワインをですね、テイスティングというか、普通に購入して飲むことができます。ちょっとした飲み比べセットみたいなのがありましたので、飲ませていただきました。とあるまだね、調子で作ったブドウではないかったんですね。まだこう山形とか山梨とか、その辺のこう外から買ってきたブドウを醸造している、ところが、ここで調子でやっているという話だったので、まだまだこれからというふうに話なんですけども、ちょうどなんかね、その行ったタイミングぐらいですね、どうやら、銚子にもう木を植えていたみたいですね。なんで、あともう2、3年ぐらいしたら、もしかすると銚子産のブドウで、銚子のワインが飲めるという時期がいつか来るんじゃないでしょうか。それは楽しみですね。漁師は歌うというパッケージで、銚子醸造と書いてあるんですけども、やはりまあ漁師町ですからね。結構、まあ、白ワインがメインですね。白ワインは、シャルドネ、デラウェア。あとは、シャルドネをオレンジワインにした、オレンジワインですね。というものを売っておりました。こちらもですね、長野県産、そうですね、長野県産だったかな。長野県産、山形県産。そうですね、長野県産のですね、長野県産のシャルドネと山形のデラウェアという。ですね、それを使って、使われているという日本ワインでございました。はい。個人的には、私はデラウェアがこの中では非常に美味しかったかなという印象でございました。デラウェアの甘みみたいなまだ残りつつ、まあ、酸味とかアルコールのコクみたいなのもですね、バランスが良かったかなというふうに、生意気ながら思いましたので生意気ながら思いましたので、このデラウェアだけですね、一本買わせていただいてですね、お土産としてまたお家でも楽しみたいなと思っております。よかったらワイン好きの方はね、銚子のワインというのもね、田んぼもね、田んぼじゃない、畑、ぶどう畑もね、これから作られていくというとこですので、調子行かれる方は、ぜひ、試しに飲んでみてはいかがでしょうか。調子ワインというのもできております。はい。で、これで、もうグルメ系はですね、本当にもう最後も怒涛でございましたが、これがもう本当、銚子駅近くですので、歩いていけるというところでございます。この後は、最後、もう一回ですね、銚子駅に戻って、特急、潮騒に乗ってまた帰っていくというルートで、銚子を旅にさせていただいたというところでございます。はい。ちょっと最後の方ね、怒涛ではあったんですけども、銚子でもワインが作ってると非常に楽しみですね。なんかこう、時間があってね、なんかお手伝いできるタイミングがあったら、なんか私もぜひ行ってみたいなというふうに思いますけども、 そんな感じですね。上司旅を締めくくるというところでございます。はい。では、本編はこの辺にしまして、エンディングに行きたいと思います。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっともう最後の方は、駆け足すぎて、もう、ばばばばって言ってしまったんですけども、犬吠埼ホテルからですね、後にして、今川焼き食べて、餃子食べて、ワイン飲んで帰るという、そういうルートだったんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、今更ながらですよね、本当に千葉県民であったのにもかかわらずですね、有名な銚子に行ったことがなかったのかという、私は非常に恥ずかしいでございます。いや、だったんですけども、まあ本当知らない千葉県ではたくさんあるなというふうに改めて思いますし、まあこの年になってですね、もちろんグルメも非常に大事だとは思いますが、それだけじゃなくてね、歴史とかも味わいながらですね、食べるものだとか味わえる雰囲気とかっていうのもですね、非常に楽しめてるなというふうに感じますので、千葉県っていう知らないところまだまだたくさんあるなというふうに思っています。まあなんでこの辺をですね、ちょっとずつ自分の中でも開拓していきたいなと思ってますので、またどこかでね、新しいコーナーというか何かこう、アウトプットができたらいいなと思ってますので、まあ、その辺はぜひ皆さんもお楽しみにしていただければなと思っております。はい。まあそんな感じですね、まあ、千葉県民の方でもですね、調子に行ったことないっていうのも結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひ、潮騒であっという間に行けますので、もちろん総武線の最終になるので、在来線で行くっていうのもあると思いますけども、それと結構ね、お知りたくなっちゃうかなと思いますので、よろしければ特急に乗られるのがいいんじゃないでしょうか。ぜひ、遊びに行ってみてください。そんなすごく大きい街ではないのでね、ぐるっと回れると思いますし、なんつったって温泉もありますからね、泊まりで行くっていうのもね、割とあると思います。そういうのもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まだまだね、行けなかった場所たくさんあるんですけどね、それはまた次回にしてね、なんか、山佐醤油のね、工場見学とかね、ちょっと行きたかったんですけどね、時間の都合上いろいろ行けなかった部分もありますので、また今度行きたいなというふうに思います。はい。まあそんな感じで、調子旅というところは以上にしようと思います。またね、千葉県の新しい発見みたいなのがありましたら、まあこの辺はね、どんどん紹介をしていって、私自身もね、知りながら、学びながら、味わって楽しんでいきたいなというふうに思ってますので、まあその辺をね、皆さんにもね、なんか少しでも関係できたらいいなというふうに思っております。はい。では、くれぐれもね、どんどん暑くなってきますので、体調管理にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。健康的な食事とですね、十分な睡眠と適度な運動、これが本当に一番だと思っておりますので、くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしください。それではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。